学講座18,840回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は胃がん腹膜播種の治療について、自治医科大学消化器一般外科学教授北山丈司さんにお話しいただきます。
胃がんはかつて日本人のがんの中で最も多いものでしたが、がん検診や胃の内視鏡検査の普及により早期発見ができれば十分完治を目指せるがんになってきました。しかし今でも転移を有する高度進行がんの状態で発見され、命を奪われるケースも数多く見られます。特にがん細胞が腹腔内に散布され、無数の転移層を形成する腹膜播種は非常に頻度が高く、進行すると腸閉塞や大量腹水をきたし、がん性腹膜炎という最も治療に難重する病態になります。中でも比較的若い女性に多く見られるスキルス胃がんは、高頻度に腹膜播種を起こす、難治性疾患であることがよく知られています。最近の抗がん剤の進歩によって消化器がんの治療成績は格段に向上しました。しかし胃がんの腹膜播種に関しては未だに良好な臨床成績が得られておりません。現時点では他の切除不能再発胃がんと同様に、標準治療として全身化学療法が実施されていますが、その効果は未だに限定的で、生命予後は平均数ヶ月と考えられています。一方、特定の施設では、これは特に、欧米で多いのですが、腹膜播種に対して減量手術に温熱化学療法を組み合わせるという積極的治療が施行されています。この治療法は卵巣がんや大腸がんといったがん種の腹膜播種症例に対しては一定の効果があるのですが、胃がんの腹膜播種に対しては満足できる治療成績が得られていないのが現状です。最近この難治性病態に対して皮下に留置した腹腔内アクセスポートを用いて多機酸系抗がん剤を腹腔内に反復投与することにより良好な治療効果が得られることが報告されてきました。今日はこの腹腔内反復化学療法の基礎的事項、臨床成績及び今後の展望についてお話しいたします。一般に静脈内に全身投与された抗がん剤は腹膜病変に移行しにくいことが分かっています。この現象は腹膜血管関門と呼ばれ、その機序についてはまだよく分かっていないのですが、これが腹膜播種に抗がん剤が効きにくい最大の原因であると考えられています。そこでこの腹膜播種に対して、マイトマイシン C、シスプラチンといった抗がん剤を腹腔内に投与する方法は、実は古くから多くの施設で施行されてきたのですが、これらの腹腔内治療法ではあまり良好な治療成績は得られませんでした。腹腔は我々の体内にある最大の空間で、その内部は一層の腹膜中皮細胞によって覆われており、多量の内臓脂肪と毛細血管に富んだ組織で裏打ちされています。したがってこれらの水溶性抗がん剤を腹腔内投与した後は、腹膜中皮層直下の毛細血管から速やかに循環血液中に吸収されてしまうため、薬を局所に投与してもその薬効動態は全身投与と大きく変わらないことが分かっており、これが臨床的には顕著な効果が得られなかった理由と考えられます。これに対してパクリタキセルやドセタキセルといったいわゆる多機酸系の抗がん剤は油に溶ける脂溶性の性質があり、クレムホールやエタノールという特殊な溶媒を用いて高分子ミセル状の粒子として薬剤に存在するため、毛細血管経由ではほとんど吸収されず、脂肪組織内に存在する乳斑やストマータと呼ばれるリンパ管開口部からのみ患者に吸収されることが分かっています。言い換えれば、多機酸は腹腔内投与すると他の水溶性抗がん剤と比べ長期間腹腔局所にとどまっているわけです。事実、腹腔内投与後の薬物濃度曲線下面積比、AUC と言いますが、これを測定するとパクリタキセルはシスプラチンやマイトマイシンに比べ100倍近く高い腹腔内停留性を示すことが実証されています。したがって、局所投与すると 腹膜表面に存在する播種病変の内部への直接浸透をしていくことによって栄光治療効果を発揮することが期待できます。事実、私どもはマウスを用いた動物実験にて腹腔内投与されたパクリタキセルが腹膜表面から少なくとも数百マイクロメーター程度まで内部に浸透し、辺縁部に存在するがん細胞や微小血管を強く障害することを確認しています。つまり脂溶性タキサンは腹腔内から循環系に移行しにくいため、現場に長くとどまり腹膜病巣内に直接染み込んで、がん細胞を壊すことができるわけです。そこで、腹腔ポートを用いてこのタキサン腹腔内投与を繰り返せば、より深部まで、浸透することが期待され、肉眼的に検出できる数ミリ以上の大きさの腹膜結節でも完全に消失させることが可能であると考えられます。タキサンのもう一つの利点は、血管内細胞や繊維芽細胞などの細胞に対しても強い抑制効果を示すため、反復投与しても腹腔内に癒着が生じないということにあります。腹腔内に癒着が生じると、せっかく入れた抗がん剤が腹膜病変まで届かず、その効果が減弱することが考えられます。しかしパクリタキセルは、例えば1年以上も長い長期間腹腔内投与を繰り返しても、薬剤の拡散を阻害する腹腔内癒着はほとんど見られません。以上の理由から、タキサンは現在使用できる薬剤の中ではこの腹腔内反復化学療法に最も適した薬剤であると考えられます。しかし腹腔内投与だけでは、その浸透性に限界があるのも事実です。そこで腹腔内投与と全身化学療法を併用すれば、より高い治療効果が発揮できるのではないかということが考えられます。事実、先ほどの動物実験では、全身投与されたパクリタキセルが腫瘍内血管の周囲に分布するのに対し、腹腔内投与された場合は辺縁部のむしろ血管から離れた部位に高く集積することが確認されています。この事実から、全身投与とタキサンの腹腔内投与を併用すれば、より均一でかつ効果的な播種槽内の薬剤デリバリーを実現することが可能になると考えられます。そこで私どもはこの両者を併用し、2つの異なるルートから腹膜播種病変全体に抗がん剤を行き渡らせるというバイディレクショナルキモセラピーというコンセプトに基づいた治療法の有用性を検証する臨床試験を行ってまいりました。いかにこの経過と結果についてお話ししたいと思います。まず S1 とパクリタキセルの頸静脈腹腔内併用投与という治療法をお話しいたします。 S1 は 5FU 系の経口抗がん剤で、胃がん治療のキードラッグです。この S1 とパクリタキセルの全身投与との併用は、胃がんのセカンドライン治療法としてすでに広く普及しております。これにパクリタキセルの腹腔内投与を上乗せするという形のレジュメンになります。第1層臨床試験で、腹腔内パクリタキセルの推奨投与量を 20mg パースクエアメーターと決定いたしました。この量は全身投与と比べると非常に少ない量なのですが、それでも腹腔内のパクリタキセル濃度は少なくとも72時間以上有効濃度以上に保たれていることが確認されました。次に、この量で腹膜播種患者を対象とした第2層試験を行い、1年生存率は 78%、 生存期間中央値 MST23.6 ヶ月という非常に良好な成績が得られました。有害事象も特に重篤なものは経験しませんでした。この結果をもって2009年本治療法は、厚労省の高度医療、現在の先進医療ですけれども、これに認められ、この制度下で第二層試験を追試し、ほぼ同等の成績が得られました。さらに2011年からこの治療法と現時点での標準治療である S1 シスプラチンを用いた全身化学療法を比較する多施設共同無作為化第3層試験、フェニックス GC 試験と名付けましたが、これを施行いたしました。 全国20施設に参加していただき、登録予定期間2年間で、パクリタキセル腹腔内投与群122例、全身化学療法群61例が割り付けられました。観察期間の2年間が経過した時点で解析が行われ、腹腔内化学療法群において 2.5 ヶ月の MST の延長、ハザード比 0.72 という本治療法の有意性を示唆する結果が得られました。しかし残念ながら、主解析では P 値が 0.08 と統計学的有意性までは至りませんでした。ただしこの結果を詳しく検討するといくつかのピットホールがあることが分かりました。まず全身化学療法群に割り付けられた61例のうち50例が生存解析対象となりましたが、実際にはこのうち6名が標準治療を早期に断念し他施設にて腹腔内化学療法を受けられていました。実はこの試験のプロトコル上では標準治療群に割り付けられた患者さんは二次治療以降で腹腔内治療を受けることが禁止されていたのですが、対象患者の多くの方がこの腹腔内治療を希望してこの試験に加入されたのですが、全身治療に割り付けられてしまったため途中で臨床試験から離脱して退院で腹腔内治療を受けられていることが分かりました。ただこれはあくまでも患者さん自身の意思に基づく選択であり、尊重されるべき自由であると考えられます。そこでこれらの症例を除外し、実施計画書に適合した症例のみを対象とした解析パープロトコールセットを行いますと、ハザード比 0.64、 P 値 0.022 と有意差を持って腹腔内治療が勝っていることが分かりました。もう一つの重要な事実は、これは本当に、全くの偶然なんですが、割り付けにバイアスがあったことです。発症症例の中でも眼性腹水を有する症例はより病気が進んでおり予後が悪いことが分かっています。しかしこの眼性腹水を含んだ症例が実は腹腔内治療群で優位に多く含まれており、両群間における腹水量の偏りを考慮した感度解析を行いますと、ハザード比は 0.59、 P 値 0.0079 と、より高い群間差が認められました。さらに観察期間をもう1年延長しますと、腹腔内治療群は標準治療群の約 3.5 倍と高い3年生存率が得られ、統計学的有意差をもって予後良好であることが示されました。これらの感度解析の結果を総合すると、本試験では患者さん自身の意思によるプロトコール違反になりますが、この存在と偶然に起こった無作為割り付け上のバイアスによって主解析の2年生存率では治療の群間差が実際よりも過小評価された結果が導き出されたと考えられます。さて滝さんの腹腔内投与は他の様々な全身治療レジメンと併用することが可能です。実際にいくつかの異なる治療レジメンでの治療効果がすでに第2層試験で検討されております。まず全身投与のパクリタキセルをオキサリプラチンに変更した、S1 プラスオキサリプラチンプラスパクリタキセルの腹腔内投与というレジメンでは1年生存率が 71.5% とほぼ同等の結果が得られています。本レジメンは使用縮小効果が強く、インダクションキモセラピーには有用と考えられる反面、強い神経毒性があるため長期投与は困難な印象があります。一方欧米で汎用されているカペシタビンに、シスプラチンの全身投与、さらにドセタキセルの腹腔内投与を組み合わせた治療法では、ドセタキセルが 10mg/m² と非常に低用量なのですが、1年生存率 75% が得られており、ドセタキセルの腹腔内投与もパクリタキセルと同等の治療効果を持つことが予想されます。さらに経口摂取不能の腹膜発症例に対しては、大腸がんで広く行われているフォルフォックス療法にパクリタキセルの腹腔内投与を追加するレジメンが検討され、良好な成績が得られています。現在は標準治療である S1 プラスシスプラチン全身投与にパクリタキセルの腹腔内投与を付加する治療法の効果が先進医療制度下で検討されています。 さて、私たちは腹膜播種の治療効果を正確に判定するため腹鏡による観察を行い、直行例に対しては積極的に胃切除を行っていますが、この手術の意義についてはまだはっきりしたことは分かっていません。しかし、胃切除が施行し得た症例だけを取ってみると、平均生存期間中央値が約30ヶ月と良好な成績が得られています。今後は胃切除の適用基準、それを正確に判定できるバイオマーカーを同定することが重要であると考えられます。もう一つの課題は、進行胃がん術後の腹膜播種再発の予防対策にあると思います。小膜まで浸潤した胃がん患者さんでは、たとえ肉眼的根治切除ができた場合でも、かなり効率に腹膜再発が起こります。そこで、これらの腹膜播種再発の高リスク症例に対して、術前および術後にこの多喜さんの腹腔内投与を含んだ手術化学療法を行えば、腹膜播種再発は大幅に抑制されることが期待できます。現在、根治切除可能な小膜浸潤を伴う胃がんに対して、S1 プラスパクリタキセル頸静脈腹腔内併用投与を用いた手術化学療法の有用性を検討する臨床試験も行われているところです。さて、ここまでのお話で、使用性多喜さんは、長く局所にとどまるため高い腹膜播種抑制効果をもたらすことがお分かりいただいたと思います。実際に私たちは眼性腹水が多量に存在し、腹腔内のほぼ全域に広がる極めて進行した腹膜播種症例でさえ完全に消失した症例を経験しています。また、細胞診のみ陽性の P0CY1 症例や、播種の程度が軽い、いわゆる、吸気薬でいう P1 に相当する比較的早期の腹膜播種症例に関しては、5年無再発生存でほぼ完治したと思われるケースも多数経験しています。しかしながら、多喜さんの腹腔内投与は現時点では薬事承認を受けていません。したがって一般の保険診療ではこの治療法を実施することはできません。現状では自費診療か、あるいは先進医療として認定された病院で一定のプロトコールでしかこの治療を受けることができません。しかし、この治療法は明確な基礎的知見に裏付けられた合理的な治療法であり、一定の臨床成績も得られてきているので、なるべく早期の保険収載が望まれるところです。予後の厳しい胃がん腹膜播種患者さんの多くがこの治療法の恩恵を受けられるよう、根気強く社会的活動を行っていきたいと思います。
今日は胃がん腹膜播種の治療について、自治医科大学消化器一般外科学教授北山丈二さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。